耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日は小説のご紹介なんですが、シリーズで100万部超というですね、非常に大人気の小説をご紹介しようと思います。しかしながらこちらちょっとね、業界情報で知ったんですけども、非常に知名度が弱い。実はこれね、僕1巻はその出版社さんからいただいたんですけど、面白かったからこれは2巻以降も読もうと思って、2巻をですね、近所の書店に買いに行ったら在庫切れですと言われたんですよ。まあ確かに昔の作品になってしまうけども、2巻ぐらいだと。しかしながら100万部シリーズで売れてるものがなんでないんだと、びっくりしました。今日はですね、まあそのあたりも含めつつなんですけども、その小説著者さんのねインタビューを交えて、紹介していこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は彩雲出版より出ております松崎博史著、走れ T 校バスケット部という本です。まずは著者のご紹介。松崎博史さん、福岡県出身で、平成19年に走れ T 校バスケット部で作家デビューしました。で、このシリーズ、今9巻まで出てるんですけど、累計100万部を突破と、まあ、デビュー作がベストセラーになったのでね、ほんと一躍注目の的となっています。で、これ後ほどですね、この著者の松崎博史さん、スタジオにお呼びしますので、こちらの音声はぜひ皆さん楽しみにしてください。で、まあ、とにかく人気のあるこちらの本なんですが、オープニングでも言ったより、まだまだその知名度がないと。で、僕も読んだんですけども、本の帯にね、読み出したら止まりませんとか、読書中その場にいるかのような臨場感を伴う幻覚を見ることがありますなんて書いてあるんですが、本当にね、面白いんですよ。漫画的と言ったら失礼なんですけども、ラノベと小説の中間ぐらいの読みやすさがあって、かつですね、ちょっと隠されたテーマなんてのが、後ほどね、著者さんに伺っていきたいんですけども、面白かったです。じゃあ予備知識として、この走れ T 校バスケット部、どんなストーリーかご紹介しておきましょう。まあタイトル通りですね、 T 校、まあ、公立の T 高校のバスケット部の話なんですけど、一巻の主人公は、中学時代にバスケット部のキャプテンとして関東大会2位の実績を残した田所陽一くん。彼はバスケの強豪私立の H 高校に特待生として入学したんですが、その私立高校のバスケ部、まあ、全国3位という名門でしたが、その中でですね、田所くん非常に上手くて一軍にも上がったんですけども、いじめにあってしまうんです。で、悩んだ末に学校を自主退学する。で、その陽一くんが次に入ったのが公立の T 高校。T 高校はぶっちゃけた話ね、バスケなんてほんと弱小校なんですけども、まあ、個性豊かな部員の面々、そして理解のあるというか、まあなんて言うんだろうな、いいお姉さん的な顧問に恵まれてですね、この T 校バスケット部が徐々に強くなっていく。そして、まあ隠されたテーマなんかもね、解決していく、そんな内容になっています。では早速ですが、本日のですね、ゲストであります著者の松崎博史さんのインタビューに行こうと思います。こちらの音声どうぞ。では本日は著者の松崎博史さんにスタジオにお越しいただきました。松崎さん、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速、まあ僕の感想で恐縮なんですけども、はい、この走れ T 校バスケット部、はい、一巻は特にその T 校のバスケット部が、はい、まあ、少ない人数の中で、まあ、個性的な部員たちと一緒に勝ち進んでいくっていうすごい痛快なストーリー、でそれがまあ軸になっていながらも、はい、まあ、主人公格なのかな、田所陽一くんが、はい、まあ、昔いじめにあっていたとか、あとはそのライバル高校のコーチの指導方法とか、はい、で自校の T 校の先生の指導方法の違いなんていう、はい、まあ、教育の問題とかもはらんだ作品になっていたんですけども、今回のこちらの本は初めて書かれた時どういった狙いで書かれたんですか？
うん、そうですね、漫画と小説が、はい、うんうん、まあ漫画がたくさん読まれる割には小説がだんだん読まれなくなっているっていうんで、
はい、
漫画に匹敵できるような物語、面白い物語は書けないだろうかっていうのが、うん、まあ私の最初の取っかかりであって、はい、それとまあうちの息子がちょうど同じいじめに遭ってたもので、
あ、そうなんですね、
それでまあ私も学校まで出向いて、うんうん、まあ、陽一の父親と同じような、はい、まあ、実話に基づいた、その部分は実話に基づいた話を書いたつもりなんですけど。
あ、はい、なるほど。 そうですね、その陽一君は私立の高校で、はい、まあ、バスケット部に入って、
そうです、ね、
バスケットが大好きな少年だったんだけども、うん、そこでいじめられてしまった、
はい、
で公立の T 校に入って、ええ、まあ、次第にまたバスケの楽しさを、
そうですね、
はい、思い出していくというストーリーでしたが、はい、そうですね、そのいじめについての描写が、はい、普通いじめというのをもうちょっと漫画的に扱うと、はい、すごい陰惨なものになるかと思うんですが、はいはい、そうではなくて、いじめてる側も、はい、あまりそんな意識をしていない、
そうですね、
でもなんかいじめてしまった、
ええ、
でそれについて悪びれていないというか、
そうですね、
はい、そういうなんか経験がすごいリアルだったんですけど、それはやっぱりご自身の経験からだ
ったんですね。そうですね、やっぱりね、結局、まあ、いじめてる子たちに聞くと、
うんうん、
別にその面白半分でやってたことで、まあ冗談の延長だ、うん、
はい、
みたいな感じなんですよね、
はい、
でもいじめられてる本人はすごく嫌がってるわけです。
そうですね、
うん、で、まあ、自殺まで考えてますからね、
はい、
うん、だからまあ、まあ、1巻では書いてないけど、
はい、
7巻でしたかね、うん、まあ、自殺について、まあ、駅舎の、まあ、長谷川玉樹っていうのが出てくるんですけど、
はい、
まあ、命のバトンとかいうね、
うん、
そういうことをテレビで力説するわけです、
はい、
で、まあ、まあ、自殺も食い止めたいし、
はい、
いじめもやめてほしいし、
うんうん、
まあ、もちろん今話題になってる体罰の問題ね、
はい、
そういうのもやめてほしい、
うんうん、
いろんな意味で9巻までに、まあ、たくさんのことを書いたつもりなんですけどね。
そう、シリーズ全編を通じて、教育問題とか、
はい、
あと、まあ、そのスポーツ、まあ、軸なんですけども、はい、まあ、現代の教育について思うところが終わりなのかなと思ったんですけども、はい、この点はどうでしょうか。
うん、まあ、私が、まあ、この私 もう塾を経営してたんですけど、
学習塾を、
あ、そうですね、でもやっぱりその塾を経営 しながら、まあ、疑問に思ったことは、
うんうん、
教育をお金で売り買いするのはどういうものかなというのを、うん、もうすごく悩んでいたわけです、
はあ、
で、まあ、小説の中で、うん、まあ、鈴木の源氏という、まあ、ホームレスが出てくるんですけど、
はい、
まあ、その人が無料塾、
はい、
お金を取らない塾を、うんうん、まあ、設立するわけですよね、
はい、
でそういう話に、まあ、教育問題を、
うんうん、
まあ、つなげていったんですけどね。
あ、なるほど、
はい、
そういったのお考えの部分というのも、はい、実は結構リアルにできていて、
ええ、
しかしながらやはりそのバスケットボール部のお話なので、
ええ、
まあ、スポーツならではの痛快さというのも、ええ、特に一巻は僕は好きだったんですけれども、
ええ、
あれだけ個性豊かなメンバーが、
ええ、
まあ、まさに漫画的と言っていい、
ええ、
まあ、主人公の田所陽一君は、まあ、ええ、バスケが上手くて、
ええ、
であと俊介スリーポイントシューター、
ええ、
で、まあ、メガネというやたら足の速い、
ええ、
でしてチビのぞきま健太コロという、ええ、いろんな個性的なメンバーがいたんですけど、
ええ、
このスポーツの面白さというのは、松崎さんゴルフ の小説なんかも書かれてますけど、
ええ、
ずっとやっぱりこういうスポーツが面白いっていう考え方を持っていたんですか。
そうですね、まあ、まあ、もうちっちゃい時からまあ水泳をやったり、
はい、
いろんなスポーツをやってきてて、で、まあ、大人になってゴルフのプロを目指したり、もうで、まあ、辞めた後はテニスクラブで、
うんうん、
まあ、テニスに熱中してた時期もあったもので、
はい、
あとは、まあ、子供の3人のバスケットの応援とかね、
はい、
で、まあ、テレビでもスポーツの観戦、
うん、
まあ、まあ、それが趣味みたいによく見てますね。
うん、
はい、
お子さんがミニバスをやっていたということ
で。そうですね、ミニバスから高校生までね。
結構応援に熱が入ってしまうタイプだったじゃないですか。
まあ結構そうですね、はい、まあ、そこで教育にもつながるんですけど、
うんうんうん、
結局ベンチで、
はい、
指導者がその選手を、
はい、
怒るわけですよね。
まあそうですね。
で、勝たせたい気持ちは分かるんですけど、
はい、
その子供はもう萎縮しちゃってるわけですよね、
はあはあ、うん、
で私は見ててすごく悲しい思いと、
うんうん、
まあ憤りを感じたんですよね、
はい、
で、まあ学生のスポーツだから勝つのが全てじゃないと、
うんうん、
楽しくスポーツをやるべきだ、
はい、
と思って、まあ、この小説をの中、源流ですね、
うんうんうん、 そうですね、これはまあネタバレになってしまうから詳しくは言えないんですけど、はい、1巻 の、はい、あの最後の第4クォーターのところで、はいはい、まあ、控えの選手を出すシーンがあった、はい、あの時の顧問の先生の言葉、はい、僕震えたんですけど、はい、あ、なるほど、そういう意図があったんですね。
そういう意図があるんですね。
でこちらの作品なんですけど、これはちょっとあの、はい、お聞きしづらい質問なんですが、はい、あのまずシリーズが全体であの9巻まで出ているんですが、はい、100万部を超えているということで、はい、もうおめでとうございます、
はい、いえいえ、ありがとうございます。
あのしかしながらですね、これちょっと出版社さんからお聞きしたんですけど、はい、あまりその知名度がなくて、はい、書店さん、一部の書店さんに100万部超えてるシリーズなんでって言ってもなんか信じてもらえないこともあると。
まあそうですね、
そう、はい、これは知名度がないというのが僕すごいもったいないと思ってまして。
そうですね、
まあこのなんていうかな、 T コーバスケットもうちょっと売れてほしいんですけど、はい、ただ、はい、読まれてるってことはすごい読まれていて。
そうですね、
あ、なんでしょう、原稿のコピーをその最初に渡した人たち、はい、なんか200人ぐらいが読んでくれたっていう話があった、はいはい、これどういうエピソードだったんですか。
これはまあ原稿を書いて、
はい、
でも子供たちが3人ともミニバスだから、
うんうん、
まあ、ミニバスの子供たちに読ましたり、
はい、
監督に読ましたり、まあ、監督の知り合いの市役所の人に読ましたり、
うんうん、
学校の先生に読ましたり、
うんうん、
まあ、いろいろしたわけですよね、
はい、
でまあまあ返ってくる答えがみんな面白いと、
うんうんうん、
いうんで、まあ、出版にこぎつけたっていう感じなんですけどね。
なるほど、
はい、
すると松崎さんの中ではこちらの作品の、はい、まあ、想定した読者というのは、
はい、
まあ教育者であったり、
ええ、
子供を持つ親御さん、
はい、
そして、まあ、小中高生、
ええ、
子供自身という、
はい、
そういう考えだったんですね。
まあそうですね、
うんうん、
でもまあ結局漫画、
漫画、
漫画に、まあ漫画しか読まない世代の子供たちに、
うんうんうん、
活字をね、
うんうん、
読んでもらいたいっていう気持ちもありましたね。
なるほど、はい、まあ、そうすると、まあ、特にね、この僕もすごい読みやすい文体だなと思っていたので、まあ、バスケ部なんかが部室に置いてあるといいんですけどもね、
まあ、もうほとんどバスケ部には一冊あると思いますよ、
はい
はい、
ちなみにこちらの作品が作家としてのデビュー作になるんですかね、
はい、
うん、
まあ、出版したのはデビュー作なんですけど、もともと
は
あの逆っていうゴルフ小説が、
はい、少女作、
本当は少女作なんですよ、はい、
そのあたりのエピソード詳しく伺ってもよろしいですか、
うん、まずこれはあの逆風っていうのは、まあ、ゴルフ小説、私ゴルフの
プロを目指し
プロを目指したもので、
はい、
まあ、ゴルフが一番手っ取り早く書ける小説だったんですよね、
はい、
で、まあ、これ原稿用紙1000枚を超える大作だったもんで、
はい、
まあどこに持って行ってもまあ本になんないわけ
ですそうですね、はい、ちょっとやっぱり無名の新人が1000枚というと。
そうですね、
はい、
でまああの公募ガイドを見ていると、
はい、
まあ、西雲出版というところで、まあ、あなたの作品を本にしますというのがありましたので、
はい、
でまあ埼玉の方まで出向いていって、
はい、
原稿を読んでもらったんですよ、
うんうん、
で確かに面白いけどあまりにも大作すぎると。だから無名の新人がこれでこんな大作を書いてもまず売れないと、
はい、
まず名前を売り出さないとダメだっていうんで原稿で300枚で軽い小説を書いてくれって言われた、
は
い、で、まあ、子供が3人バスケットやってますし、まあ、バスケットの監督からもゴルフじゃなくてバスケットボールの話を書いてくれっていうのがあったので、
はい、
それでそうですね、1ヶ月間毎日10枚原稿用紙10枚、
はい、
毎日10枚書くともう1ヶ月で300枚書けたわけですよね、
はい、
で当時まあ今は亡くなりましたけど母親が病気で家にずっと寝たきりだったので、
はい、
毎日10枚ずつ母親に読ませてたわけですよ、
はい、
そうすると母親が10枚読んじゃクスクスって笑うから、
うんうん、
面白いんだなと、
うんうんうん、
言うんで、まあ、その母親 その笑い声を励みにずっと書いていったわけですね、
うんうん、はあ、
ええ、
いやなんかいい話ですけども、
まあ、いい、
もうそうですね、小説をでも書きたいと思ったのはどういったきっかけだったんですか。
うん、まあ私が仕事に失敗して、
あ、
まあ、借金を作ったわけですよね、
はい、
でまあ、離婚して、
はい、
子供3人も母親の方に行って、
はい、
まあ、 まあ、相当な借金だったから、
はい、
もうこれはもうどうしようもないと、
はい、
自殺するしかないなと、
ほとんど、
まあ思ったんですよ。
うん、
でワンルームで、まあ、家も子供たちにあげて、
はい、
ワンルームで一人で生活してたら、ちょうどカーテンから西日が当たって、
はい、
そうですね、二十数年前に書いてた、
はい、
途中でやめてた、
はい、
ゴルフ小説にパッとあの光が当たったわけですよね。
はあ、
それで、ああ神様はこれをやれと私に言ってるのかなと、
うんうん、
っていうんで、
はい、
そこで、まあ、一年発起して、
はい、
書こうということで、はあ、まあ、原稿を1000枚書いたんですよ。
なるほど、
そういういきさつですね。
そういう作家への転身があったわけですね。
は
い、まあ、それであの初めて出版されたその T コーバスケット部、あの内容を見ると一巻でその完結させる終わらせ方だったんですが、反響がすごい多かったらしく、
そうですね、
今もう9巻まで出てますからね。
そうですね、
はい、2巻以降はちなみにどういうことを意識して書かれていきました？
2巻以降はまあ1巻で、
はい、
まあ、賛否両論があるもんで、
まあそうですね、うん、
まあ、あのたまに悪口書く人もいるから、
はい、
それに対して、まあ、何クソとじゃあもっと書いてやれって言うんで、
はい、
もう続編を書いたわけなんですけどね、
はい、
でまああの教育問題、
はい、
自殺、
うんうん、
まあそれから恋愛、
うんうんうん、
それから心ね、
はい、
うん、でいろんな問題を、戦争ですね、うんうん、まああの東京大空襲とか、
はい、
まあ、シエラレオネの内戦とかを話の中に書いて、
はい、そうなんですよね、はい、
でまあ、あのその戦争の悲惨さ、
うんうんうん、
でを、まあ、書きたかったわけですね、
はいはい、もう舞台がどんどん広がっていくという、ですからあの1巻読んでちょっと、あの1巻読み終わった時に、そうだ9巻もそ今回その最新作だからって言って紹介してくれって言われたんだって見たら、あの舞台があまりにも広がっていて、
ね、
おっとおっとって2巻から8巻に何があったんだと、あもう焦って書店に行きました
はいはい、
まあ、そういうことで非常にあの売れているんですけれども、あの皆さんにもぜひ読んでほしいと思って今回新刊ラジオでご紹介しました最後にあの松崎さん、こちらのリスナーさんにあの、まあ、これから多分この D コーバスケット部読まれる方が多いと思うんですけども、はい、メッセージをいただけますでしょうか？
そうですね、まあ豊かな心を持って綺麗な、まあ、心、それで素晴らしい人生を歩んでもらいたいっていうのが私の青少年に、うん、まあ感じる気持ちですね、
はい、うん、まあ、ですからそういう、ね、まあ、気持ちになるためにも、うん、まあ、読んでほしいなという、
そうですね、
はい、
まあ、あのまあこの小説には悪い人間というのはほとんど出ていませんので、
はい、
まああの清らかな心をね、
うんうん、
みんな抱くように、
うん、
と思って、暴力シーンもないですから、
そうですね、
うん、まあ、あの子供たち の, あのためになるような小説を書けたらいいなと思って書いています。
わかりました、
はい、
僕も非常に今青少年愛および人間愛にあふれる小説だと思いました、
はい
はい、松崎さんどうも今日はありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
はい、というわけで、松崎さんのインタビューでした。いやー、まあ本当にですね、青少年に対する愛が溢れてるなーっていう感じのね、あの人となりだったんですけども、で今回の作品、あのシリーズのね、今最新巻が9巻なんですけども、本当に舞台が広がってます9巻の主人公は一応ね、その1巻にも出てきた田所陽一くんなんですけど、彼はもう大人になっててですね、あの英語の教師をやってるんですよ、あのとある島で、このですね、田所くんがまたその自分が今度は教える立場になって、その高校の生徒たちに教えていく、でバスケットを教えるし、まあその人間としてどう生きるかなんてことも教えていくというですね、まあ壮大なストーリーになっています。で2巻から8巻、僕ちょっと読んでない巻もあるんですけれども、先ほど松崎先生もおっしゃってましたけども、戦争のお話とかね、本当に舞台が広くなっていくんです、ですから、まあ、これはね現実にもあり得ることなんですけども、一つの高校のバスケット部の部員が卒業して大人になって、まあ、世界中に散らばっていって、また今度は自分たちが教わったように子供たちに教えていく、 まあ、命のバトンなんて話もありましたけども、そういうね世界観が非常に面白い、またバスケット自体も、まあ、スポーツとして非常に面白いという、まあ、スポーツへの愛、人間愛にあふれた小説になっています。気になった方はぜひですね、本当まだまだ知られていない人気作なので、知られていない人気作って面白いな、読んでみてください。では書籍情報です。走れ T 校バスケット部、1巻から9巻、松崎博史著、彩雲出版より各巻税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。あのですね、知名度がないけど人気ってちょっと矛盾した言い方だって言い方をしましたけど、これちょっと訳がありまして、知名度がないというのはですね、まだ書店さんの方であまり注目されてないっていうことなんです。というのも、でも書店員さんが注目してないわけじゃなくて、売上として、まあ、100万部売れているんだけれども、まあ、シリーズ9巻あってちょろちょろ出ているから気づかれないという、そういうことらしいんですね。でこちらの本で主な読まれ方としては、あの図書館で借りられていたり、またあの一冊買ったその高校生がみんなで10人ぐらいで回し読みしていたりっていうお話があって、で実際は100万部以上読まれているんじゃないかと、そんなお話もあります。なのでね、新刊ラジオとしても非常に応援したい、今日松崎さんにお会いしたのもあって、ちょっと応援したいなと思った小説だったのでね、教育とかに興味がある方、スポーツ小説が好きだという方、またお子さんがいる親御さん、ぜひぜひ、買って読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。